今日は、宣教聖金曜日の、イエスの受難の、典礼を行っています。今かなり長い、ヨハネの福音書の、受難物語をの朗読を、聞きました。今からこの、黙想会が始まるわけですが、この今回の黙想会はやはりこの受難をやはり今晩とそして明日味わえたいというふうに思います。このヨハネの福音書、長い受難物語でこの味わい深いところが、たくさんあるんですが、今晩と明日の朝にかけて、ですね、少し祈りを深めてもらったらいいと思えるところを、少しお話したいと思います。ヨハネの福音書ではこのピラトとイエス様が長々とこう対話をするようにできているんですね。他の福音書ではイエス様は何もおっしゃらなかった、ピラトとピラトの裁判でですね。でもヨハネの福音書だけでは長々とこのピラトとイエスが対話しているんですが、ユダヤ教のラビが言ってましたけど、多分これは通訳付きだったでしょうと言ってましたけどね。イエスはアラマイ語しか喋れなかったわけで、このピラトはラテン語しか喋れなかったので、実際は通訳を つけて、喋ったんでしょうと、言われていますが、通訳あったとなかったとしても、この二人のやり取りというのは、私たちに問いかけてくるものが多いような気がしますね。よくよく読んでると、このイエスが裁判にかかってんのか、ピラトが裁判にかかってんのか、だんだん分かんなくなってくるっていうかですね、このそれほどイエス様は威厳を持った態度 でピラトがどんどん振り回されていくようなこう話になるわけですね。このピラトはこう聞くんです。真理とは何か、真理と訳した方がいいのか、真実と訳した方がいいのか、最も大切なものだと思いますが、真実は何かとこう聞くことで、この対話が打ち切られる。結局ピラトにとって、本当に大事なものが何なのか、結局は分からないまま、イエス様との話し合いの中で分からないものなんですね。それは私たちのこの黙想の中で深めてみる一つのテーマだと思うんですね。自分にとって真実とは一体何なのか、自分にとって別の言葉では最も大事なもの、大切なものは一体、何なのかということですね。やはりイエスがこう死に向かう中で、この真実ということが明かしされてくるわけですが、自分にとって真実と言えるものは一体何なのか、これをよくよく問いかけてみられたらいいのではないかというふうに思うんです。いろんな人に出会ったりいろいろして、その人にとって何が本当に大事なのかっていうことは、多くの人はやっぱり死を前にしてそれが明らかにされるようなものではないかという気がするんですね。七人の侍だったか、黒澤明監督で、昔の映画であんまりあれなんかはしないですけど、その農民の味方をして七人の侍が立ち上がるわけですね。七人の侍が何で戦うのか、一人一人違うわけですが、義教心のようなものからとか、なんかいろいろ、一人の人は財宝が隠してある。七人の侍のうちの一人はですね、これはお金儲けのためなんだっていうですね、農民は実際お金がないわけです。ないからお金のためじゃないんですけど、でも一人の人は完全にその侍を誤解していて、この財宝が隠されてるから、これお金のためだと思って戦うわけですよね。で、その7人の中で彼は途中で死んじゃうんですが、その時最後まで彼はお金の話をするわけですよね。その、誰だったっけ、志村なんとかっていうリーダーの前で死んでいく時に、その自分は死んでいくけど、その財宝を手に入れたいみたいなことを最後にこう言って死んでいくわけなんですけど、で他の侍の人がそのお金の夢を見て死ねみたいな感じでこう言うわけですよね。だから彼にとって一番大事だったものはお金だっていう、それがこう映画の中で例えばありありと描かれてるわけですね。昔知り合いだった元ホームレスの人は、亡くなる まあ、生活保護を取って亡くなる前の日かなんかにあってですね、最後に僕に言ったのは、住之江協定っていうですね、ボートがあるんですよ。だからギャンブル好きなんですね。あのボートのギャンブルするのに自分の人生をかけてきたっていうわけですよね。だから結婚もしないで日雇い労働してきて、そのボートに自分のお金とか全てかけてきた。だから死ぬ前に僕に語ったのはボートのことなんですよね、協定のこと。それに自分が生きてきたってことを最後に彼は語って亡くなるんですね。でそれは僕は彼はやっぱそれに人生をかけてきたから、最後の最後に僕にそれを語って彼は亡くなっていったわけですね。だからまあなんかそれもなんか非常に問われるような気がまあしますが、まあ、アルシムさんですが、アルシムさんはその、まあ、割と比較的ちょっと有名なこういろんな仕事された人だったんですけど、でも定年になってあの仕事が全部なくなったんですね。で亡くなった途端もうがっくりきて、もう何もできない、で何もできなくなって、そのほんのちょっとした後にも亡くなってしまった。だから多くの人はもう彼にとっての生きがいは大切なものは仕事だったということがあまりに明らかだった。もうその死ぬその定年前と後のこう定年までの生き生きとしていて、こういろいろ活発な仕事をしていた、定年の後の仕事がなくなってもうがっくりきて何もできなくなって、失意のうちにもう亡くなっていったんですね。でも彼にとって真実はやっぱ仕事だったって、神父さんだったけど、何が私たちにとって、まあ、私たちというより自分にとって、まあ、死を前にしてまで自分が大切にしていたものは一体何なのかということですね。ピラトにとっては権力だった、だから王なのかというわけですよね。あのイエスに向かって王なのか王様なのか、だから権力のことしか考えてないから、王であるかあなたはっていうね、いう問いなわけですけど、まあ、ピラトは非常に残忍な人で結局は失脚するんですけど、あまりに残酷だったんでどんどん人殺していったりも平気だったんですね。ここに出てくるような弱気なピラト、本当はここに出てくるような弱気なピラトじゃない、ピラトはもっと残酷で、ヘロデ大王もものすごい残酷な人だったんですけど、まあ、イエスの周りの人ってそんなものすごい残酷な人が多かったんですけど、まあ皆さんの場合は何なのか、何を真実として生きているのかということを、まあ、改めて一つは問ってみられたらいいんじゃないかなと思うんですね。で結局ピラトはもう恐れてですね、もうイエスを釈放したいと思うわけですよね。でそれで紫の衣を着せて、茨の冠を着せて、この姿をみんなの前に持ってったら、あのみんな許してくれるだろうと思って、それでみんなの前に連れてって、見よこの人と、まあラテン語で言うのはエッチェホモっていうですね、見よこの人見なさいと。でもそのイエスと連れてった者に対してユダヤ人が十字架にかけろっていう声の中でピラトはもう負けてしまう。そのイエスさんも釈放できないわけですね。まあ、私たちもイエス様をやはり、まあ、ピラトはもう証人なんで、むしろなんかこう証人みたいな感じで逆になっちゃってですね、見よこの人で、途中からですねもっとはっきり言ってきて、見よあなたたちの王だってですね、逆に今度はこの人が王だとピラトが告白して、でも十字架につけろという声の前にピラトは恐れおののいてしまうわけですが、見よこの人で、私たちも祈りの中でイエスを見つめなくちゃならない、十字架にかけられたイエスを見つめて、そこに何を見出すのかということなんですよね。何を見るのか、ユダヤ人たちはそこにまあ何か、こう自分たちのこう何ですか、怒りとこう罪の何かこう矛先みたいなものをだけだったんで、十字架につけろと叫ぶわけですが、皆さんはそこにそのイエス様の姿にどういう真実をやはり見出していくのかと思うんですね。でイエスは言うんです、真実を明かしするために来たと。で真実に属する人は皆私の声を聞くというわけですね。まあ、声だけじゃなしにイエスの姿を見るということも合わさってるでしょうが、身が自分にとって真実であって、そしてイエスが何の真実を明かしたのか。まあ、最終的にイエスが明かした真実は、それはもうヨハネの福音書の1ページ目から最後まで変わらないですけど、まあ、神は愛であるということだ イエスが明かした真実は実際のところはですね、それだけだったと思いますが、それをイエスは十字架上で亡くなることにことまでを通して示したということだと思うんですが、まあ、イエスの姿にどういう真実を皆さんが見出すのか、イエスの、まあ、十字架復活、あるいはイエスのなんかこうその前の言葉とか何かにどういう真実を見出していくのかということですね。イエスをよく私たちは見つめなければならないだろうと思います。そして最終的にピラトはイエスを十字架上にかけるんですよね。罪状書きはナザレのイエス、ユダヤ人の王としてイエスは、まあ、ナザレのイエスでありながら王であるということを宣言する、その十字架上で亡くなるわけですね。しかも年が入っていて、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたっていうですね、その時の世界の共通語の全部で書いてあって、全人類に向かってそれが宣言されていた。ユダヤ人がやめてくれというですね、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいって。でもピラトが言う、私が書いたものは私が書いたままにしておけと、王として死んでいくわけですよね。で最終的にピラトはそれを推し進めてる側に今度はなんか回ってるようなですね、なんというか何かイエスに引きずられてしまって、もう最終的にはイエスを王として宣言する側に実はもう回っちゃってるわけで、ピラトはですね引きずられてるわけです。イエス様に引きずられてるわけですね、まあ、群衆にも引きずられてましたが、まあ、そのイエス様を、十字架上のイエス様を私たちが王として、私たちのメシアとして救い主として、本当にこの世すべてを持ってすべてを持てるものとして、そのイエスをまあ礼拝することができるかどうか、そこに私たちのまあ生きていく真実のようなものをまあ見出していけるかどうか、まあ今晩から明日にかけてまあゆっくりそれを祈りの中で振り返っていただいたらいいと思いますね。まずは正直に自分の真実は何なのか、別に発表するもんじゃないので、実際自分が何を大切にして生きているのかっていうことは正直に、まあ見てくれだとか世間体だとか保身だとかですね、まあ、自分の家族のことだけだとか、いろいろ人によって違うけれども、まあそれは本音ではあるわけですよね。それはそれで認めた上で。じゃあイエス様の示す真実は自分とで何なのかを祈りの中でよく十字架のイエス様を見ながらやっぱ通ってみる。そしてそのイエス様、示されているそのイエス様を本当に自分の救い主と王として受け入れないかどうかということですね、まあ、そのようなことをちょっと黙想の初めに、まあ、本質的な問題だと思いますが問いかけてみられた。